FM 広報藤沢、今日のテーマは下水道の日ということで、下水道総務課平野さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、下水道の日について教えてください。下水道の日はいつから始まったのでしょうか？
下水道の日は今から61年前、1961年9月10日に始まりました。当初は全国下水道促進デーという名称でして、当時全国 6% しかなかった下水道普及率を高めることを目指して誕生しました。2001年には21世紀スタートの年ということで、より親しみのある下水道の日という名称に変わりました。
下水道の日、なぜ9月10日なのでしょうか？
下水道の日が9月10日になったのは、立春から数えて220日にあたる220日という雑説があるんですけれども、毎年9月10日付近がこの220日にあたります。220日は台風が多く到来するシーズンでして、下水道の役割の一つ、雨水の排除、これを念頭に下水道の日は220日にあたる9月10日が適当とされました。
ありがとうございます。先ほど約60年前は全国の下水道普及率 6% と教えていただきましたが、現在の藤沢市は何パーセントなのでしょうか？
現在の藤沢市の下水道普及率はおよそ 96% で、ほとんどの人が下水道を利用している状況でございます。全国平均の 80% に比べると極めて高い水準であると言えます。
下水道とは具体的にどのような施設なのでしょうか？
下水道とは下水道管を通して雨水を排除し、また汚水、汚いお水を下水道管で集めて処理場できれいにして川や海に流す、その施設、設備の総称のことです。ご自宅の排水設備をはじめ、下水道管、ポンプ場、浄化センターなどが下水道にあたります。ご自宅のキッチンやお風呂、トイレには排水口があると思いますが、この排水口は下水道のスタート地点といえます。そしてその汚い排水が下水道管を通って浄化センターできれいな水に変わるまでの、この過程こそが下水道であるというふうに思っております。
ありがとうございます。藤沢市の下水道管の総距離はどのくらいなのでしょうか？
藤沢市内の下水道管を仮に1本につなげたとしたら、その総距離はおよそ 1600km に及びます。これはだいたい本州の長さに匹敵します。
藤沢市内にも浄化センターはありますか？
藤沢市には2つの浄化センターがあります。一つは辻堂浄化センターで、およそ22万人の汚水を処理しています。辻堂浄化センターで処理された汚水は相模湾に放流されます。もう一つは大清水浄化センターで、およそ18万人の汚水を処理しております。大清水浄化センターで処理された汚水は境川に放流されます。
その浄化センターではどのように水がきれいになっているのでしょうか？
まず汚水が浄化センターに入ってきます。それを長い時間をかけてゆっくり流すことで、重い汚れを沈殿させます。そしてその上澄みの汚水を反応タンクというところに移動させます。反応タンクには多くの微生物がいて、この微生物が水中の汚れをパクパク食べます。その後いくつかの工程を踏み、最終的に消毒をして川や海に放流します。ざっくり言うと、微生物が汚れを食べてきれいにする、これが浄化センターです。
ありがとうございます。藤沢市内には15のポンプ場があるということですが、ポンプ場の役割も教えてください。
下水道管は下り勾配に敷かれていまして、下水が重力で高いところから低いところへと自然に流れる自然流下式というものを採用しています。進むにつれて下水道管は奥深くになってしまうので、定期的にポンプで下水を高い位置に引き上げる必要があります。そしてまた高いところから低いところへと流します。下水を深い位置から浅い位置まで引き上げる役割をポンプ場は担っています。
ポンプ場の役割について教えていただきました。 下水道の具体的な役割も教えていただけますか？
下水道には主に3つの役割があります。1つ目は生活環境を守ることです。もし下水道がなかったら、排泄物などの生活排水や工場の排水が速やかに排除されなくなります。そうすると町は悪臭で包まれ、害虫も発生します。その結果、疫病が流行する原因にもなります。下水道は皆さんがより清潔で快適に暮らせる、この生活環境を守るために存在しています。二つ目は水環境の保全です。下水道管で集めた排水をただ川へ放流してしまうと、水質の汚濁が進み、魚が住めなくなってしまいます。かつて四大公害病というものがありましたが、痛々病や水俣病は有害な工場排水をそのまま川や海に流したことが原因です。下水道は集めた排水を浄化センターで処理し、きれいな水を川や海へ放流することで水環境を守っています。3つ目は浸水を防ぐことです。最近では気候変動の影響で突発的な集中豪雨が発生しています。昔は雨水は地面を通して地下に浸透していましたが、近年ではアスファルトの道路が多く、雨水が地下に浸透しないことから浸水が起きやすくなっています。こうした浸水被害を防ぐために、下水道管を通して雨水を排除したり、豪雨の際に雨水を貯めておく貯留管というものを地下に整備したりしています。
ありがとうございます。下水道は私たちの生活や環境を守ってくれているんですね。その下水道ですが、私たちが正しく使えているかチェックできる方法があれば教えてください。
下水道を使う上で気をつけてほしいことは2つあります。油を流さないこと、そしてゴミを流さないことです。油やゴミを流すと下水道管が詰まる原因になります。下水道管が詰まると汚水が速やかに排除されず、街中に悪臭が発生します。また、ご自宅の排水設備が詰まった場合、業者を呼ぶことになってしまいます。特に勘違いしやすいのがティッシュペーパーでして、ティッシュは基本的に水に溶けないので注意していただければと思います。
ありがとうございます。下水道について様々なことを教えていただきました。下水道の日に合わせて何かイベントはありますか？
下水道の日に関連して、藤沢市内の小学4年生を対象に作品コンクールを実施しました。募集部門は書道、ポスター、作文の3部門でして、優秀作品を藤沢市役所文潮社1階ロビーに展示します。展示期間は1週間後の9月16日金曜日から9月28日水曜日になります。
最後にラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
普段生活で下水道のことを意識しないと思います。例えば歯磨きをしてその流れた排水がどこに行くのかなど考えたことがない人も多いと思います。実際に自分も下水道総務課に配属されるまではそうでした。下水道のイメージというと臭い、汚いなどあまりいいイメージを持っていない人も多いと思います。しかし下水道は我々の生活環境を守っていて、かけがえのないものだと思っております。今いつも通り普通に生活ができているのは、下水道が毎日しっかりと機能しているからだと思います。この度下水道の日ということで、普段意識しない下水道について少しでも気にかけて興味を持って、下水道ありがとうと感謝をしていただく機会になればと思います。今後とも藤沢市下水道をよろしくお願いします。
FM 広報藤沢、今日のテーマは下水道の日ということで、下水道総務課平野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。